次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団伊藤健二議員、ヤングケアラー支援について。担当子ども家庭支援課。ヤングケアラーの子ども自身が SOS を発することは極めて困難。支援のために個別に対象者を特定して把握することが必要。そのための全数調査を検討すると言っていたが、どのような対応をしたのか、どのように把握をするのか、必要な支援がきちんと届くことが必要。エンパワーメント家事支援をしていくと言っていたが、どこまで進んでいるのか、いつ具体化するのかとの質問に対し、普段から子どもに接する機会が多い学校関係者などからの情報提供が効果的であると判断し、学校や地域の支援者の意識を醸成する取り組みを進めています。また、自分から SOS を発信できない子どもを相談につなげるためのチェックサイトを構築し、すべての小・中学生・高校生の利用を検討しています。このチェックサイトの運用やエンパワーメント家事支援は、令和6年度からの実施に向けて調整を進めています。との答弁がありました。その他に、新たな交通システムの検討について、公共下水道事業について、外国人技能実習生について、出産・育児支援について、ドッグランについて、防災倉庫についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、石田博信議員。バス待ち環境の改善について、担当都市政策課。高齢化による免許の返納など、身近な公共交通であるバスの需要が大きくなっています。最近、バス停近くにあるスーパー、コンビニ等と連携し、店舗内で快適にバスを待ってもらうといった取り組みを進める自治体が出てきています。店舗内であれば、雨や風、暑さや寒さに困ることなくバスを待てます。市も民間と連携し、バス待ち環境の改善を行ってはどうかとの質問に対し、他自治体においては、交通事業者、民間事業者などと連携し、コンビニエンスストア等の店内にバスの運行状況が表示されるデジタルサイネージを設置するなど、バス待ち環境を改善している事例があることは承知しています。民間事業者との連携につきましては、相互の理解、協力が不可欠であり、環境改善による効果や課題等について、他自治体の事例を踏まえ、調査・研究していきます。との答弁がありました。その他に春日井市民病院の入院時テレビ視聴料等について、一人暮らし高齢者の見守り支援について、戦争の記憶を残していくことについての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団原田裕二議員。西部地域での学校の教室不足について。担当、教育総務課。松山小学校や西部中学校は教室に余裕がなく、区画整理で児童生徒数が増えたり、全学年で35人学級が実現すれば、教室が足りなくなる可能性がある。1、それぞれの学校の児童生徒数の推移と今後の見通しについて。2、児童生徒数が増えるなどして、今後教室が足りなくなった場合どのように対応するか、前高学校用地を活用して学校を新設する考えについてとの質問に対し、1、令和3年度から5年度までの児童生徒数の推移は、各年度5月1日現在、松山小学校が754人、707人、713人、西部中学校が872人、878人、850人です。また、今後の見通しについては、松山小学校、西部中学校ともに、減少または現状維持を見込んでいます。2、教室数が不足する場合には、他校でも同様ですが、まずはプレハブ校舎の建設で対応しており、 前高グラウンドの活用は現段階では考えていませんとの答弁がありました。その他に点字ブロックの設置について、聴覚障害の身体障害者手帳を持たない難聴者への対応について、寒さ対策のための住宅改修費について、危険なブロック塀についての質問がありました。